シリーズ、私の社会貢献、恩感謝を人と社会に返そう。霊友会の信仰は社会奉仕が目的である。こう語られた、恩師久保角太郎先生は、恩師小谷公美先生と共に社会貢献活動に全力を投じられました。そんな両恩師の精神は、今も私たち霊友会会員の心に連綿と受け継がれています。ここでは、自分を生かして人と社会に役立とうと活動する会員の姿、社会貢献にかけられた両恩師の思いなどを紹介。一人一人にできることで、人と社会に貢献していきましょう。ストーリー。孤独な人を思い、不安を解消する聞き手に。介護認定調査員、山本泉さん、67歳。山本泉さんは介護認定調査員、中、1、として訪問調査を行い、対象者の身体や生活状況を評価し、適切な介護サービスを受けられるようサポートしている。過去に仕事や育児で多忙を極め、精神的に追い込まれていた時期、自分の気持ちを理解してくれる人がいたことで、心の支えになった経験がある。山本さんは霊友会の教えの精神を大切に、生活に不安を抱える人々の悩みに寄り添っている。人生の転機から始まった介護の道。25年前に夫と離婚し、幼い子供3人と家を出た山本さん。仕事と子育てを両立できて、定年後も長く働ける仕事を探した結果、介護職に思い至った。訪問介護の仕事は勤務時間の自由度が高く、子育てと仕事の両立がしやすい。また、高齢化が進む社会背景や、父親が脳卒中で倒れたことも、その決断を後押しした。45歳から介護の仕事を始めた山本さんは、実務経験と独学を重ね、介護福祉士、中、2、介護支援専門員、ケアマネージャー、中3、の資格を取得した。山本さんに話を伺った。介護という仕事にはもともと興味がありました。霊友会の教えに触れる中で、思いやりを持ち、人に寄り添う大切さを実感していたためです。多くの人と関わる仕事なので、人間関係をとても大切にしています。ヘルパーも利用者さんも、考え方は千差万別です。ヘルパーの性別を気にする方や、直接体に触られることを嫌がる方にも、柔軟に対応できるようにしています。利用者さんとの関係性は相性次第でこじれてしまうこともあり、その一方では慣れ合いになってしまう場合もあります。例えば、ヘルパーは介護対象でないご家族への料理の準備や買い物の手伝いはできません。また、利用者さんとの話を切り上げられず、時間を大幅に超過してしまうなども、公平性の観点からも望ましくありません。相手に寄り添う仕事だからこそ、断ることが難しい場面もありますが、しっかりとした境界線を引くことが大切です。利用者さんと接する際は、聞き手としてしっかりと相手の言葉に耳を傾けて、受け入れる姿勢を心がけています。私からの発言やアドバイスは10分の1くらいに抑えて、相手の心の中の疑問点を引き出すようにしています。その後、山本さんは母が亡くなって、住む人がいなくなった実家を引き継ぎ、8年前に東京都足立区から江東区に移住。勤めていた認知症高齢者グループホームを退職して、江東区社会福祉協議会に登録し、介護認定調査員として働くこととなった。新規の対象者に介護認定調査を行う他にも、介護保険の説明や住環境改善の案内を通してサポートする役割を担う。この仕事は、相手の言葉を傾聴し、介護に関する専門的なことを、誰にでも理解してもらえるように、伝えることが大切なのだと感じています。介護保険の仕組みがよくわからず、私とは関係ないと思っている人に、介護認定調査の結果次第で、誰でも平等に受けられますよと伝えています。日々接するのは私よりも高齢の方がほとんどです。今と異なる社会背景で育った方々とは生活環境で共感することは難しく、自分一人で何でもできると考える方が多いです。 ですが、お買い物やお風呂掃除など、小さなことでも手伝ってもらえると知ったら、不安な気持ちが少しでも楽になると思っています。以前、誰の助けも求めずにゴミ屋敷のような状態で一人暮らしをしていた方のお世話をしたことがあります。屋外からは住環境は見えないので、近所の方からも状況がわからず、孤独死につながりかねない状況でした。そのような境遇の人たちの力に少しでもなれたらと思います。辛かった時期、温かな絆に励まされて。山本さんが霊友会に入会したきっかけは、夫と離婚する以前から親しくしていた高田千秋子さん、73歳からの誘いだ。二人の交流は、山本さんの長女が向かいに住んでいた、一歳違いの高田千さんの娘と遊ぶようになってから始まった。第6支部講堂での集いに誘われ家族で参加し、その後も信仰を重ねていった。高田千さんにはよく、車で大きな公園に連れて行ってもらいました。当時、夫には育児や家事にほとんど協力してもらえず、休日も気分で外出してしまうことが多くあり、家庭内での支え合いが乏しい状況が続いていました。子供が3人いて、育児と家事を一人でこなすことが重荷に感じていた時期でもあります。そんな中、高田千さんに連れられて参加した集いでは、良い誓い担当の人たちが子供たちをとても可愛がってくれたんです。高田千さんから霊友会の教えについて聞いたとき、最初は入会するか悩みました。ですが、皆さんから温かい気持ちが伝わってきて、この人たちがやっていることならば、と入会を決めました。認知症高齢者グループホームで施設長をしていた頃、人手不足で月の半分は夜勤に出ていた時期がありました。夜勤ばかりの生活で心が折れそうになった時も、高田千さんから絶対に幸せになれるからと励まされ、力をもらったことを覚えています。また、しばらくして母親が亡くなった際も、支部の皆さんに助けられてきました。私が抱えていた気持ちを集いや弥勒さんで聞いてもらったり、励ましてもらったり、子供たちには言えなかったことを温かく受け止めてくれて、少しずつでも気持ちを切り替えることができました。高田千さんとの縁を強く感じている山本さんは、離婚後に家を出る際も、引っ越し先に高田千さん宅の近所を選んだ。子供が通う学校を変えたくなかったことも、近場を選んだ理由だ。山本さんは、高田千さんは面倒見が良く、頼りがいがある方と話した。今では親代わりに感じているという。人の役に立ちたい社会貢献への思い。霊友会に入会してからは、友人を集いに誘うこともある山本さん。集いの参加者が増えると、みんなで頑張ろう、私もやろうと、お互いが刺激になって良い影響が生まれるため、その雰囲気を友人にも感じてもらいたかったという。山本さんは今、人と関わり、人の役に立ちたいと考え、社会貢献への意気込みを強めている。今は介護認定調査員として働いていますが、いつまでもこの仕事を続けられるわけではありません。働けなくなっても人生はまだ長いので、自分がこの社会に身を置いて、できることは何かと考えていました。そんな時、ふと利用者さんから、話を聞くだけのヘルパーっていないの?と聞かれたことを思い出しました。高齢者の多くは単身世帯です。一日中テレビを見ていて、誰とも会話しない方も珍しくありません。ヘルパーの仕事としては成立しませんが、ボランティアとして高齢者の話し相手になり、孤独感を少しでも和らげてもらいたいと思うようになりました。山本さんは、嫁いできてから子供が大きくなるまで、家から出る機会が減り、家族以外の人と関わる機会が少なかった。友人とも疎遠になる中、高田千さんが話し相手になってくれたことが、とてもありがたかったという。以前、介護認定調査である夫婦のご自宅へ伺った際、奥さんの体調が優れず、長い間要介護の状態が続いている中で頑張っているご主人がいました。ご主人は、自分の体調を犠牲にしてでも奥さんの面倒を見ようと必死でしたが、周囲の人に愚痴をこぼすこともできずに苦しんでいたのです。私はどんな話でも、 聞かせてもらいたいという気持ちで、時間をかけてお話を聞きました。最後にはご主人が涙を浮かべながら、こういう話を聞いてくれる人がいるだけで嬉しいと言ってくださり、私もその言葉に心を打たれました。一人でも二人でも、誰かに話を聞いてもらって心が軽くなる人がいれば、それは私にとってとても幸せなことです。これからも、ボランティアなどを通じて社会貢献の意識を持ち続け、人々の支えとなれるよう努力していきます。中、1、介護認定調査員。要介護認定を受けるための調査を行う専門職。主に高齢者の自宅を訪問し、健康状態や生活状況を確認して、適切な介護サービスの必要度を判断。調査結果をもとに、ケアプラン作成の参考となるデータを提供する。中、2、介護福祉士。高齢者や障害者の日常生活を支援する専門職、身体介護、食事、入浴、排泄など、や、生活支援、掃除、買い物、調理などを行い、利用者の自立を促進する。また、介護計画を作成し、家族や他の介護職と連携して支援を行う。中、3、介護支援専門員、ケアマネージャー。高齢者や障害者が介護サービスを適切に受けられるよう、ケアプランの作成と調整を行う専門職。利用者のニーズを把握し、サービスの選定や関係機関との連携を図る。写真説明。キャプションのみ読み上げます。1、介護認定調査員の仕事は相手の言葉に傾聴する姿勢が大切と話す山本さん。2、介護認定調査のために民家を訪問する。3、都内の喫茶店で、昔は娘が小田地さんの家に入り浸ってしまい、ご迷惑をかけたと小田地さんに話す山本さん。4、約20年前、山本さんと次女の咲さん、小田地さん、支部の仲間たちと。5、介護認定調査の後、聞き取った内容や特記事項を丁寧にまとめる